た
デカミの
パイハワラジオ、
パイ
ハワ、
パイハワ、
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 パイハワ、ハワバンドじゃないもんの恋するリンゴ色担当しおりんこと恋しおりんごです。
A B C D E F カップ歌って踊れるバンドウーマンパイパイデカミです。この番組はバンドじゃないもん恋しおりんごとパイパイデカミでお送りする見切り発車型雑談系トーク番組です。
パイハワ、
パイハワ、本日6月9日というわけで、
はい、
来週ですね、いよいよ生誕ソロワンマンライブ、
どうしよう、
なんじゃらかんじゃら、あのザオンリー全然覚えて
ない。のあのね、初めてなの恋の予感、ザワン&オンリーヒロイン、
ザワン&オンリーヒロイン、
これね、そうそうそう、ファーストコンサートって言ってるところがしようね、ちょっと
こだわった、
うん、はあ、いや
でも普段は、まあ、私は常に一人なんですけどってすごい寂しいことです
ね。
なんかまあ、あの一人の活動が多くて、バンド編成もありますが、まあ一人の仕事がすごく多くて、でも翔さんは普段グループじゃないですか。でもこう DJ とかもされつつね、なんかやっぱありますか、こう違いっていうか。
違うね。すごい。うん。なんかね、やっぱり、誰かいるっていうことがなんか安心につながって、まあちょっと気持ちが緩くなるっていうところはあるかもな。なんか一人しかいないっていう時やっぱものすごい緊張するし、ソロの方が DJ も本当に緊張するし、そう思うと万問の時全然緊張しないって。
あの場数も違いますもんね、グループでやってる方が多いから、
いやそうな、なんか最近そう万問の方が多いからね、でもソロでやってた時も
あ、そっか、
毎回緊張してたから、はいはい、多分ソロっていうことが緊張なんだと思う。 あとね、自分はやっぱり自分のさじ加減で全部が回っていくから、なんかでも思う存分恋しおりんごちゃんを発揮していい場所になるのが、はい、しおはとても楽しいなと思ってて、なんかグループだとやっぱり協調性とかも必要ですし、
今はこの子が目立つ時間みたいな、
あの振り付けがちゃんとあるから、なんかここで違う言葉を入れるのはダメだなとか思ったりとか、はい、いろいろするんだけど、なんかねやっぱり憧れが田村ゆかりさんとか、桃春子さんとかも一人でステージに立って、たくさんの人が自分だけを見ているっていう状況に憧れもあるなと思って、ヒロインにそれこそなれる、その瞬間に。だからね、ソロで活動するのは本当ね、大好き。
あなんかもう逆にでも私は結構グループに憧れるっていうか、なんかその複数人で歌ってて自分のソロパートの時にこう前へ出ていくのとかすごいやりたいんですよね。
なるほどね。
なんかあのハロプロが好きなんで、そういう場面がすごい多いんですよ。一番後ろで踊ってたのに B メロになった瞬間つかつか歩きながら歌いながら前に出てきて決めるみたいなのがすっごい憧れます。
なるほどね。
で結構周りの友達だとエレンちゃんとか、あの姫野たまちゃんとかもやっぱり、あのグループには憧れるっていうので、
そうなんだ、
ちょっとやってみたい。
確かにどっちもやってたらどっちも良さわかるけど、ソロだけだったらちょっとグループやりたいってなるかもな。
まあ私もバンド編成って言っても歌うのはずっと自分なので、そういうなんかこうのやってみたいなってめっちゃ思いますね。
グループでいいなって思うのが、やっぱしお負けず嫌いだから、絶対一番になりたくて、なんか向上するなって思う自分が。
ああ、他にメンバー自身もライバルだしみたいな。
そう。
そうか。
負けたくないっていう気持ちがね。
はい。
そうなんだ。あとやっぱグループだと、
はい、
さっきも緊張あんましないって言ったけど、はい、みんながいるっていうのがね、やっぱ楽しいし、複数人でやってるのも、 みんなで作って、みんなで作ってるからこそ見える場所があるなと思うな、うんうん、一人じゃ見れない景色があるなと思って、
うんうん、いつかはもう単体とか企画ものでもいいから、一回でいいからユニットやってみて、う
ん、しようじゃ一緒になんかやりません？
やったいいんですか
やりたい
やりたいやりましょう。何がいいかな、
何やりたいかな。
しおさんはすごいちゃんとしたロリータの、うん、あのふわふわのワンピース着て、私は水着っていう、う
ん、いやーそれ楽しそう、
両極端、両極端だ、
ハワー楽しそうだな、ちょっと、
特性を生かして、
うん、
ね、いいかもしれないですね。
それちょっとなんか毎回メンバー増えていくみたいな感じ。
あ、いいですね。
ちょっと、はい、エレンちゃんとかも
入って
もらって、ね、入
ってもらって、うん、いいです。
ものすごいユニットになりそうけど。
さあ今週もたくさんメール来てます。
はい、
ラジオネーム柔道茶屋。柔道茶屋で合ってるのかな、これは。
柔道茶屋。
しおりんでかみさん、こんにちは。ラジオネーム柔道茶屋です。
はい、
お二人に質問です。僕は1年ほど前までメロコアパンク一辺倒だったんですが、最近アイドルさんやヒップホップなどにも手を出し、いろんな音楽の良さを知り、すごく楽しい日々です。そこで質問です。デカミさんもメロコアが好きだと思うんですが、これまでのお二人の音楽遍歴や今おすすめのアイドル、バンドを教えてほしいです。よろしくお願いします。
は、
私メロコア好きなんですよ。
はわ、メロコア屋さん。
あの高校生の時は本当に 変な生活というかしてて、まあ、メロコアもだし、あのウーバーワールドとかいうメジャーシーのバンドも好き でハロプロ好きになりだしたのも高校生だったんで、あので、三重県なので田舎であんまライブもないし、ハロプロのグッズを売ってるお店とかもなかったから、うん、名古屋行ってメロコアのライブを見る前に、うん、ハロプロショップへ行って生写真を大量に買ってあのメロコアのライブに行くみたいな。
すごいね、はい、どっちも好きだもんね。
どっちも好きです。
はわ、
FIB っていうバンドが、ピザオブデスの、うん、今ピザ離れたのか、
ピザオブデス、
はい、好きですね。ケン・ヨコヤマさんも神様のような人だし、
はわ、
もうね、
すごいな、
はい、
なんかバンドにしよう、そんなに詳しくないんだけど、はい、あの高校生、中学生、小学生の時に好きだったの
は
シャカラビッツさんが、ね、好きだったの。なんか
いいですよ、ね、
そう、でもずっとボーカルが女性のバンドばっかり好きで、
はいはい、
あとスカが好きだったのね、
はい、
なのでなんかゴルベティ
とか、あ、やばい、知ってる？知ってます、
本当に、
はい、CD 持ってます
ね。あ、そう、はい、はわ、
結構幅広く聞いてました。
そう、すごいな、はい、なんかゴルベティとか村正とか聞いてて、はい、なんかそのゴルベティが好きだったのが、
はい、
結構今につながってる感があるんだけど、はいはい、なんかものすごい当時聞いてびっくりしたぐらい、
はい、
歌詞が早口で、
うん、
なんかなんていうの、今私は電波ソングが大好きなんだけど、
はい、
その電波ソングとかもすごい可愛い声で、
はい、
めっちゃ早口で歌ったりとかする曲が多くて、
はい、うん、連載もしてますもん
ね。あ、そうなの、
うん、
耳マンで、あのシオが恋した萌えハワソングっていうのやってて、はい、ハワソンって略してもあるけど、
はい、
ハワソンで紹介したりもしてるんだけど、シオが好きなのが、
はい、
声が可愛くて、
はい、
歌詞が可愛くて曲がかっこいい曲が、
うーん、
音がかっこいいのが好きで、そんなのを紹介してるんだけどね。そう、ゴルベティも歌詞がめっちゃ早口で、
うん、
それにびっくりした記憶がありもあるな。
最近はおすすめとかいますか？
最近？
最近って言うとね、なんかその悲しいかな、高校生の時ってその田舎から少しでもなんか三重県で一番音楽を知ってたいと思って、でもその文化がまあ私のとこに限ってですけど届ききってないから、あのメロコアとハロプロしか知らないみたいな。私あの本当に東京に出てきて、あのスパングルとか、あの東京カランコロンとか聞いて、あの BPM が遅くてもいい音楽ってあるんだって初めて知ったんですよ。
確かに
そう、だからね、その全然あの言ってもそんな開拓できてなかったけど、それでもやっぱり高校生の時の方が どんなかっこいい音楽がまだあるんだろうと思って探してたから、今はやっぱりもう好きなもの固まっちゃって、あんま探すっていう行為をね正直しなくなってきてるんで、うん、
挑戦がね、
そうそうそう、
してないかもな確かに最近、うん、それありまるな、はい、最近なんだろうな、うん、
でもなんか原点に立ち返って意外に聞いてこなかったなと思って、うん、最近スピッツ聞いてて、
あいい曲が多いなの、
すげえなんかもう当たり前すぎて言えないですけど、スピッツすげえいいと思って、
すげえいい、
そう
すげえいいなの、ハワ
ー、はい、
懐かしもあるな、
うん、あのヒップホップもお好きってことで、うん、最近流行ってますもんね、うん、流行りだしてフリースタイルダンジョン、
そうだよね、今フィメールラッパー、あの女性のね、うんうんうん、ラップ屋さんが結構しよう注目を浴びてきてるなってやっぱ思うんだけど、は
い、チェルミコとかめっちゃかっこいいですもんね。ね、
そうだよな、うん、すごいアイドル、そのラップヒップホップアイドルとかも結構いまるしね、
うんうん、リリスクさん、うん、ライムベリーさん
とか、ね、あのシオね、ラップ屋さんだとあのランルちゃんっていう、
はい、
あの実際存在するか分かんないんだけど、
もう
ランルちゃんっていう子がいて、
はいはい、
なんかエレビートオトワさんっていうね、はい、ユニットというかオトワさんが曲を作ってエレビーさんがラップをするんだけど、はい、それに参加してラップ屋さんをしてるランルちゃんっていう女の子がいて、
は
い、
あ顔とかを出してない
ってことですか？出してないの。
あ
そうで、二次元のイラストしかないんだけど、はいはいはい、なんか黒髪ロングで眼鏡してて巨乳でっていう子がいてね、その子が実はもう今いなくて、そうなんか一時期活動してたんだけど今いなくて、もう幻かのような感じになってるんだけど、その子の曲が好きです。その子のラップが好き、
おすすめ、
うん、ラップをするならあんなラップをやりたいなと思う。
アイドルはいますか、おすすめ？
アイドル、
うん、私は、
うん、
まあ、ハロプロ以外でってなると、
それと
やっぱりくまりデパートかな。
なるほど。
桜井健太さんプロデュース、福画でおなじみの、
うんうんうんうん、
かわいいんですよ。
はわー、あのお写真見ます、
はい、よく本当にかわいいんですよ、とにかく見てほしい、あのまずはルックスを、
すごいだよな。そうなんか万文の、うん、あのオタの人とかも、うんうん、くまりデパートさんに今すごいハマってる人とかいて、
かわいいですか、
おすすめらしいなの。
おすすめです、
うん、
ゆうなこちゃんは実はラガンっていうのをちょっとねお伝えしたい、私が。黒目すごいでかくて、カラコンって思われがちみたいなんですけど、
うんうん、
あのラガン、ラガンなの、ラガンっぽいなって思ってて、でも黒コンって思われたり、うんうん、カラコンって思われたりするのってあの自分の目の色だから、なんかどう思ってんのかなと思って、この前会った時に、うん、あれラガンって聞いたら、いやそうなんですよねみたいな、なんか別にこれといって説明もしないけど、
うんうん、
本当はラガンなんですよねって言ってて、なんか天からどんだけでかい黒目を、でも本当にやっぱ見ると、あ本当だと思って、
うんうん、
そういうこう独特のなんかこうちょっと茶色い感じっていうか、
うんうん、
たまんねえなと思って、 もちろんりさこちゃん推しなんですけど、うんうん、いや本当にゆうなこもさおにこもかわいい、かわいいって知らない、
素晴らしいだろうな、
最高だな、
特別だね、なんかやっぱり、うん、あ、うん、
やっぱラガンフェチっていうのはいると思うんで、あの、うん、ゆうなこちゃん本人が言わないなら私がどんどん広めていこう、
そうだね、このバイオラジオを聞いた方はもう知ってると思うけれどもね、
そんな感じです、
うん、
ではコーナー行きます。
しおりん姫の小石尾王国の作り方。このコーナーは小石尾王国の姫であるしおと一緒にみんなで王国を作っていこうというコーナーです。法律を募集してまるね。
はい。 ラジオネームケット改めパイパイケトミ、最近小石王国では気持ちだけ参加しますと言いさぼる国民が大勢いるので第55条あ55ですね、
あ55
だ、気持ちだけ参加するには CD を買わなければならないの法案が可決され、夢のウィークリー1に続きミリオン達成という逸話がアイドル界に流れる。
はわ
どうですか、
気持ちだけ参加しますに乗っかって、ね、
うん、
そうね、なんか気持ちだけ参加しますのニュアンスも大事だと思うけど、うん、なんかどうせなんか来ないみたいな、
あ
気持ちだけ参加しますっていうのだとちょっと寂しいなのからね、う
ん、やむを得ずがいいんですよね、
だけど仕事これ休めないから気持ちだけ
参加します、
参加しますだったら分かるよ、
うんうんうん、つって気持ちだけ参加しますもうダメってことですよね、すげえムカつく
フェイスはちょっとね、うん、寂しいなのからね、そんなね、
うん、
うん、でもうーん CD を買うことを義務にするとな、
そうですよね、うん、もうしおりん姫は慈悲深い方ですから、
そうなんだ、
強制を嫌いますからね、
そうそう、なんか、
ね、
強制は嫌で、
うんうん、
なんか国民のみんなもなんかしおりんだけしか見えないみたいな感じじゃなくて、うん、いろいろ見てきたけど、うん、やっぱ結果しおりんが一番だなってなってくれるのが一番いい、
ね、やっぱ姫だなと、
うん、そう、世の中には可愛いがたくさんあるから、うん、でもその中でもしおが一番だったらいいなと思うけど、うん、でも確かにこれ夢のウィークリー1位ミリオン達成はすごい、
ね、
憧れもあるね、
うんうん
うん
うん、
やっぱじゃあこれ採用はしないんだのけど、
はい、
強制したくないから、
はい、
だけど、まあ、応援してくれる人はちょっと一緒に目指しちゃおうよっていう気持ちになりまるね、
うん
うん、
そうですね、
不採用
じゃあ
ありがとうね、
本当の方、本当の意味での気持ちだけ参加しますを大事に、
うん、
思えない時はね、
そういうね、あの気持ちってね分かるからね、 SNS で言ってても、
うんうんうん、気持ちだけ参加しますはなしでお願いしますということで、じゃ続いてラジオネームしどくまさん、
あしどくま、
しおりんでかみちゃんはわの、先日ご飯の食べ放題付き合わせプラスお味噌汁が法律として採用されましたが、
はい、採用しました、
はい、そうなると食料自給率の向上が不可欠となります、そこで国内で美味しいお米をたくさん作った人はたくさん作ったマイスター賞、これマイが米ですね、
米に
マイスター賞などユニークな賞をしおりん姫に表彰されるというのはいかがでしょうか、毎週楽しく聞いてます、これからも頑張ってくださいねということで、ありがとうございます、
ね、
うんうんうん、
このマイスター賞は、
はい、
まあ重要か、塩がご飯好きだから、
うんうん、なんかまあ賞があると、
うん、
国民も頑張りやすい、しおりん姫に認めてもらいたいという気持ちがあるんじゃないですか、
ね、それちょっといいね、
うんうんうん、
なんとか賞みたいなのを塩が年に1回表彰する日があって、はい、
うんうんうん、
なんか、まあ、その日に向けてみんないろいろ頑張ってみてもらって、
うんうん、
シエが特別これいい、これいいみたいな、
あ
これやってもらって嬉しかったとかあったら、
うんうん、
表彰しようかな、う
ん、なんかマイスター賞がある年もあれば、
うん、
ない年もあるかもしれないですよ
ね、そう、まあ、お米は国内で生産しなくても輸入に頼るっていうのもあるしね
、うん、その辺はね、
そうだな、うん、ということでこれね、はい、しどくまの賞をね、塩が授けるというのをね、
はい、
年に1回設けて、
はい、
みんなにいろんな賞を表彰するということで採用したいと思います、
はいはい、ありがとうございます、いろんな賞が、
いろんな賞を作りたいね、
例えば、
例えば、あ、わかった、例えば可愛い顔文字を開発したでしょうとか、
ああ、あの塩さんの幅の
使ってるこういう耳がついた顔文字があるんだけど、
はいはい、
それたまにね、なんかオリジナルでそれを耳を使った顔文字を送ってきてくれる人がいて、
はい、
これ可愛いと思って勝手にね、使っちゃう時
コピーして、コピー&ペーストして、
コピー&ペタしちゃうんだけど、
可愛い顔文字賞。
可愛い顔文字作った人、うんうんうんうん、あとそれからなんかちょっと癖になるような顔文字とか作った人に賞をあげたいと思ったことあったな、うんうん、そう。あとね、うまいみたいなこと言う人いるなのじゃん、なんかたまにこれ座布団あげたいな。
あ、はいはいはいはいはい。
うまいっていう時にいつもしおりん5ポイント申請してる時があるんだけど、はい、そういうのも賞にできたらいいのな。いいですね、
ナイスリプライ賞みたいな。
あ、ナイスリプライ賞。あ、あれも入れたい。ライブの時に、
はい、
あのガヤみたいの言ってくれるのあるでしょ、なんか、
はいはい、
なんか今日なんとかやった人とか聞いたらなんかなんとかだよみたいな返してくれる時があるんだけど、はいはいはいはい、その、 あの返しが面白かった人には
みたいな。ガヤ賞、
ガヤ賞ね。ちょっと
ひな壇芸人賞、
ひな壇芸人的ない
ますよね、たまに本当にいますよね、うん、面白い人
いる。ちょっと何それっていう時ありまるな。
じゃあいろんな賞を目指して皆さん頑張ってください。
はの、
はい、続いてラジオネーム肉男爵さん、
はい、
しおりん、でかみさん、パイハワ、
パイハ
ワ、いつも仕事中聞かせていただいてます。早速ですが、しおりん王国の法律について考えてみました。それはしおりん王国の車のナンバーについてです。しおりん王国の民ならしおりんに関係のある数字にするべきです。例えば、うん、しおりんの誕生日である616やこのラジオの8180です。これパイハワですね。しおりんに関係ないナンバーの車は入国禁止にすべきです。補足ですが、僕の車のナンバーはもちろん5140コイシオです。
本当にすごい、
言っちゃダメでしょ。
あ、バレバレよ、大丈夫。
まあまあいろいろね、
隣のあの文字が分かんなければ大丈夫、分かる。はぁ、すごい。
どうですか、入国禁止に、
入国禁止にすると大変なことが決まるな。そうな、
まあ、パスポート的なのが必要になったりするんですかね、入国禁止というよりは。
うん、そうだな、これ
どうでしょう、
車のナンバー小石屋にしてんのものすごいあの、ね、偉いかなでハワしたいなのけど、
うんうんうん、
禁止にするのはちょっと大変なので、
ね、しかも結構限られてきますよね、
番号、ね、
616.616、
うん、616取り終わるかなってなっちゃうね、
0616、
ああ616162とかってこと、
そうそうそう、
はは
結構限られます
よ。じゃああれにしよう、小石王国でもし車を生産するっていう、
はい、
あの機能ができた場合は、
はい、
ちょっとナンバーを関係する番号にしようかな、
はい、うん、小石王社みたいなことですよね。
そう、あのしおりん王国であの作られた車、
はい、
うん、
小石王製の
車、小石王製の、ね、
あのなんかとかそういうこと、
そうそう、小石王みたいな。ハワノとかなんかね、わかんないけど、
ハワノ、
そうだね、
うんうん、
しようかな。あとその国外の車でもなんか修理ナンバーみたいの作ったらどうかなって思う。
あ、そういうのを交付して、
うん、ペタって貼るタイプのやつで、
はいはい、
ちゃんと認められてもらうよっていうので、うんうんうん、どうしても入国禁止になりたくないとかだったら貼ってもらって、
うんうん、なんかあれですよね、ベイビーインヤカーみたいな感じで、
あ、そうそうそう、
小石を小石王国
赤ちゃんが乗ってます、
赤ちゃんが、
そういう感じにしようかな、うん、半分採用で、
はい、
ナンバー、小石王国で車を生産する際はナンバーをちょっとしおりん的なナンバーにするっていう感じしたいと思います。肉男爵ありがとう、
はい、採用でーす。
いやー、たくさん届きもあるな、
ね、
あの次回からね、
はい、
なんか法律じゃなくて変えようかなって思ってて、
そろそろ法律も、
うん、そうそうね、
固まってきたということで、
固まってきたかなっていうところで、はい、あの行事を決めたいの、なんかイベントごと、
行事、
そう、なんか年間通して、
はい、
例えば夏にはこのお祭りをするとか、
はいはいはい、
秋にはこのイベントをするとか、わかんないけど、はいはい、なんか何日にはこれをするとか、はいはい、そういうお祭りごととか、
うんうん、
行事、
うんうん、
何々の日、
うんうん、
とかをもし思いついた人がいたら送ってほしいなの、
はい、
うん、
ねぶた祭りとかそういうことですよね、
したいなんな、お人にシュキシュキ
祭り、シュキシュキ祭りひたすら寝る。
そう、できればその意味とか、
はいはい、
どうしてとかね、
うんうんうん、
何をするとかも決めて、まあね、
例えばお祭りとかだとやっぱ起源がありますもんね、うん、なぜそういう祭りが行われてるのかってあります
よね、
うん、
由来がね、うん、ありまるからそういうのも合わせて送っていただけたら嬉しまる、
はい、お願いします、
はい、
というわけで次は私のコーナーです。
私の人生を助けてください。デカミの相談室。
人生に悩む皆さんに私デカミがざっくりとアドバイスいたします。
お便りが届いてまるよ、はい、ラジオネーム美味しくて強くロダ、
ほうほう、
強くロダかな、あ、美味しくて強くロダ、
美味しくて強くロダ
かな。シューリンデカミちゃん、ハワノー、
ハワノ
ー、ハワノー、バイハワラジオ初めて投稿します。バズリズムから万文を知って、ニコ生でも ライブを見て万文をどんどん好きになってます。シオリンゴとか初めはハワワって感じでしたが、今はシオリンゴが恋しくて仕方ない感じになってまる。二人にツイッターでいいねをもらって今徐々に情報収集中です。シオリンとデカミちゃんのツイッターのエゴサ力にお見それいたしました。それでは相談になります。僕は仕事で年上の方と仕事をしているのですが、仕事をなかなか覚えてくれないパートさんをどう指導しているのか悩んでいます。指導する立場は、年齢は僕の母親と同じくらいの方なのですが、一応上の立場のスタッフとしてお互いに仕事の仲間として接していきたいのですが、言ったことを次の日には忘れているのでそれは難しそうな感じです。ちなみに友人や前の職場の同僚などに話すと、そのスタッフの方は向いてないからダメじゃないかという話に着地してしまいます。はい、はい、仕事内容がサービス業でお客さんを相手にする仕事なので、小さな心遣いなどがとても大事になるのですけど、それをどううまく伝えるか本当に悩んでます。しおりんでかみちゃん、部活やバイト仕事でこういった経験がもしあったらアドバイスください。長くなりましたがこれからもラジオ楽しみにしてまる。
なるほど、ありがとうございます。
仕事って何回入っていたこと、ね、
相当悩んでるんですよ ね仕事に ねきっとね、
だいぶ、
あ、お腹になっちゃった。いや、そうか、
うん、
まあ難しいですよね。多分パートさんだから立場的には、
うんうん、
あの美味しくて強黒田さんの方が上なんだけども、
うん、
あの年上ということで、
年上の人ね、言いづらいよ ね
言いづらいし、ね、忘れちゃうんだもんね次の日に、うん、メモを取らせるとか、
あ、
でも多分そんなのさせてるか、もう
もうしてるかな、
うん、なんかあの私はその立場が上とかではなかったですけど、うんうん、フリーターの時代にパン屋さんでバイトをしてて、
パン屋さん、
スーパーの中にあるパン屋さんなんですけど、やっぱりパン屋さんっていうと塩さんが、あ、パン屋さんって言ってくれたみたいに、うん、ちょっといいイメージというか、ほのぼのとしたパン食べれてみたいな、本当に殺伐としたバイト先で、はい、なんか私ともう一人ぐらい同世代ぐらいの子がいたんですけど、
うんうん、
まあ、他がみんなおばさんというかおばあちゃんに近い感じの人で、
うんうん、
こうね、いくつになっても女の面倒い
の、ね、
であるんだなっていうのがあったりとか、
ちょっと怖そうだな、
うん、そういう、まあ、私はそれが嫌で最終的にほぼバックレみたいな形で辞めたんですけど、そう、結局ね、なんだろう、自分も、
うん、
あの全然まだ若いですけど25年という若いけど短くはない人生の中で、うん、性格をこうね構築してきて、もう治らないだろうなって思うんですよ、いろんな性格が、
ね、
相当衝撃的なことがない限り、うん、だからこういうねパートのおばちゃんおばあちゃんとかって、うん、あのね、多分悪い人ではないと思うんですよ、
うんうん、
忘れちゃうっていう、
うっかりね、
うん、性格とかそういうなんか注意散漫なのとかでも本当に治んないから、
治んないと思う、
うん、このねスタッフ あの同僚の方がね言うように向いてないんですよね。
そうだ
ね、
うん、
だからもうあの一度でもねすごく辛いけどそのまま言うっていうね、あの昨日も注意しましたよとか、
あ、なるほどね、
うん、ちょっときついこと言いますけどちゃんとメモ取って覚えてもらわないと困りますとかね、
うんうん、
言うしかないのかな。でそれで反発してくるならもうそれはその、ね、パートの方が蓄積したあの性格なので、
うんうん、
ちょっともうなかなか難しいかもしれないですよね。
そうだね、
うん、私もそのパン屋さんの時に、
うん、
パンの仕事自体は楽しかったんですけど、うんうん、どうしてもあのチーフとかが嫌で、
うんうん、
店長に相談したんですよ。でチーフよりも店長の方がやっぱ若くて、
うんうん、
スーパーの中 あのパン屋さんだったので、
はい、店
長ね、であの本当に申し訳ないけどあの何決定的な嫌がらせではないというか、
うん、
た性格が合わないとか、
うん、
ちょっとチクチク嫌味を言うとかだったんで、
うんうん、
あの若い衆で店長に相談してたけど、うん、もう本当に申し訳ないけどあの人の性格を直すことは僕たちにはできないって言われてでもやめました、
ね、そうだよね、は
あ、そっかと思ってなんかそれでちょっと妙に納得して、
うんうん、
あそっかもうだって60年間この生き方をしてきたんだったら、
うん、
直せって言っても無理かと思って、
うんうん、
じゃあもう明日で辞めますみたいな感じで辞めたんですけど。
なるほどね。
でもね立場が上だから指導もしないと他のスタッフにも迷惑かかるし、
そうなんだよ ね大変だな。美味しくて強くるな、ね、
辛いだろうな、うん、これは
あなんかなんとかね、うん、あのみんながいい感じにお仕事できる雰囲気になったらいいけどね、
うん、
なんかホワイトボードに書くとかしてもダメかな、うん、
まあ、あと自分が直すべきところも言いつつとかなら注意しやすいのかなって、ね、僕もこういうところありますけど、
うん、
何々さんちょっとこういうところできてないので、
うんうん、
やってきましょうみたいな、
うんうん、あとちょっとでもなんかちゃんとやってたらものすごい褒めるとか
ね。ああうんうんうんうん、
やればできるんじゃないですか、うん、あそれ言われたらうるさいかそれ言われたらうるさいなのね、う
ん、いやでも、うん、それですよそれみたいなこと、う
ん、それそれ、う
ん、サービス業なんですもんね、お客さん相手にしてるから。
うん、
うんうん、
あとなんかあれはお客さんからの、
はい、
あのアンケートじゃない
けど、はいはい、声みたいな、
そうこのスタッフさんのこれが良かったとかいう声が実際届いてたら、はいはい、あこれ良かったんだまたやろうとか思うと思うし、うんうん、このスタッフさんのこれがちょっとあれだったとかちゃんと意見がちゃんとお客様から届いてるんですよっていうのを見せたらちょっとは気が変わるんじゃないかな、
うん、ああ確かに、
うん、
でも覚えてくれないってね困るよね、うん、本当にすげえわかるなこの
話、ね、そうしかもさ何回も言ってもさ
そうそうそう、
なんか自分が別に言いたくないけど言わなきゃいけないみたいなね、
うん、
板挟みだよね、
うんうん、まあやっぱ覚えるまで言うっていうかやっぱ辛いけど昨日も言いましたよっていうのをいかにきつくなく言うかってことだと思うんですよね、うん、
そうだね、
メモ取ってくださいとか、
うん、もうビデオ回しといたら、
ああ、
うん、
あのアイドルの人がコンサートのライブ家帰って見るみたいな感じで
そういう気持ちで、
うんうん、そういう気持ちでね、
うん、これ見直してくださいって言って、
うんうんうん
うん、
いいかもしれない。どうですかね、
うん、
ちょっと心をちょっと鬼にして、
うん、
頑張って注意する。あの次の日に忘れてほしいんだよな、
忘れちゃうの。
何が、ね、逆に気になるのがこのパートさんは何はできてるんですかね、
うん、
すごい基礎的なことはできるのかな、
できるのかな、
食器洗うとか、なんかなどういう職種かちょっと分かんないですけど、
うん、
うん、
そうだな、どうなんだろうね、
困ったもんだな、
困ったもんだな。
でもね、誰しもみんな誰しも老いていきますから、
そうだよ ね、
ね、なんかそういう部分もね、うん、そういうとこが難しいからなかなかあれですけど ね、
そうだね、リーダー的な立場だと嬉しいことありまるな、
うんうん、なんかありますか、そういう立場になったこと、うん、
なったことね、リーダーなんか吸引とかをやったことあったけど、はいはい、でも今番門に入ってて、
はい、
みーちゃんのリーダー力って、
はい、
あのアリーダーのね、美佐子のね、はい、リーダー力って特殊だと思ってて、
うんうんうん、
全然なんかついていこうっていう感じじゃないん
だよねリーダーシップがある
そう
なんかと言われるとどうかみたいな、
たくましくてもう心強くて、
うんうん、
もうこの人についていきますって感じじゃないんだよね、うんうんうん、みーちゃんってなんかものすごいドジっ子だし、
うんうん、
なんか本当に抜けてるし、
うんうん、
なんかどちらかというと守ってあげたいリーダーって感じなんだけど、でもそれがねみーちゃんの不思議なところで、
はい、
ものすごいやっぱり包容力があるのね、
はいはいはい、
でメンバーのことをすごい考えてくれるし、うんう なんかかといってなんかそう優しいだけじゃないとちゃんと言ってくれる時もあるし、はい、
うんうんうん、
なんか絶対的についていきたいリーダーっていうよりはみんなでみーちゃんを、はい、周りを囲みながらみんなでこう
守りながら一丸となっていく、
そう一丸となれるようなそんなリーダーなんだよね。だから
特殊ですね、特殊、すごくね、
うん、守っていきたさもあるし、
うんうんうん、
やっぱリーダーは美佐子だなってみんなでついていきたいっていうか、うん、感じもするし、そんな人になれたらまあ素敵だけど、ね、なかなかなれないよね、うん、
結構その人徳というかそれこそ培ってきた人の良さ、
うん、
性格とかですもんね。
そうそう思いますね。
いい、私は結構多かったですね、まあ、学級委員とか、うん、あと軽音部 あの部長でした、うん、高校生の時は、う
ん、
結構割とあの物事をはっきり言うタイプなので、
うんうん、
まあ、嫌な嫌な印象というか嫌われたこともあったと思いますけど、
うんうん、
あのまあ、自分での前ですけどなかなかちゃんと仕事はしてた方なんじゃないかなと
仕事ができる
思いますね。
は、
うん、でもね難しいんですよね、やっぱ嫌われる覚悟っていうのは、あ、嫌われる覚悟を持っても嫌われるのってやっぱりすごいしんどいなと思ってました、
うん
うん、しかも結構ね当たり前のことを注意しなきゃいけない時って、うん、なんか自分は何を言ってるんだろうみたいな、逆に
そうだよ、ね、
物質の前にゴミを置かないでって普通じゃないですか、
うんうん、
言わなきゃいけないのとかってね、まあ、そんなに困った部員さんはほぼいなかった、みんな優しくて協力的でしたけど、うんうん、たまにねいると言わなきゃいけなかったりとかして、
そうだな、
難しいですよね、人を指導するということは。
そうだね、うんうん、まあ、みーちゃんのような、
はい、
感じはちょっと難しいかもしれないけど、うんうん、まあ、人の上に立つっていうのはそれなりのね覚悟が必要だなって思いもあるね、
はい、うん、今一番リアルなこうリーダー像として、
うん、
あの理想というか、
うん、
あのもし今上司にしたいアンケートを取ったらこの人がぶっちぎりで1位にならなきゃおかしいと私は思ってるのは、うん、アンジュルムの和田彩香さんです。
あわ、
もう素晴らしいですよ最近の和田さんは。
詳しく聞きたい。
あのちょうど、まあ、この6月9日放送ですけど、うんうん、5月30日にめいめいこと田村めいみさんが卒業されるということで、うんうん、武道館のコンサート見に行ったんですけど、卒業コンサートってすごくやっぱり卒業していくメンバーにとっても特別だし、うん、残るメンバーにとっても特別だけど、 それを大前提として踏まえた上で、その和田さんの一番最初の MC が今のアンジュルムに一番自信があるから今日見ていってほしいみたいな、でこの自信がある状態で送り出せるのが嬉しいって言ってて、もうねリーダーがこんだけ自信があって、しかもそのね MC ももちろんですけど、うん、パフォーマンスがまあもちろんくっそ素晴らしくって、もうねこんなに根拠のある自信ってこんなに輝くんだと思って、すっごいかっこよかったので、これはねちょっと今全てのあの指導する立場の悩んでる人にこう和田彩香さんの今までの歴史というものをちょっと振り返ってみてほしいですね。結構辛い時期も乗り越えられてるので、
すごい
超かっこいいですね。
振り返ろうしようも、
はい、なんかその本当に一昨年とかの道重さゆみさん的な輝きを放ったままグループに居続ける宣言をしてるんで、
素晴らしい、
結構頼もしいですね。最高、
そんなリーダー、はい、素敵のな、
はい、素晴らしいです。皆さんもぜひアンジュルムの、
はい、
和田彩香さん、
はい、
見てください、
チェックしていただいて、
見てください。
そして、
はい、
シオの、
はい、
シオリン姫の恋しようここの作り方、
はい、
あの次回から募集するものが変わってもらうのでね、
はい、
あの行事なので、
行事
お祭りなどね、
はい、
それからデカミちゃんの私の人生を助けてくださいデカミの相談室、はい、この相談室に助けられてる人もだんだん増えてきてもらうな、
どうかな、うん、それだといいな、
いや絶対助けられてもらうな、はい、これは
よかったら報告してください。
そうだね、
その後、
その後どうだったとか聞きたいね、うんうん、それもぜひぜひ送ってほしいなの、
はい、
パイハワラジオへのメールはパイハワ@perfectmusic.jp パイハ、間違えちゃったPAIHAWA@perfectmusic.jp までお待ちしてまる、はい、
ではパイパイデカミからお知らせです。6月11日新潟ゴールデンピックスレッドステージでセノシスターさんや、篠原のゆりまるちゃんなどと同じイベントに出ます。6月15日、月例イベントです。新宿デュースで芝のそうちゃん、ザツオルフォークスのりょうさんとおしゃべりしてミニライブします。そして6月18日愛媛の松山星空ジェットで、ライブあります。そして次の日6月19日山口岩国ロックカントリーでこちらもライブです。6月25日は仙台フォレストシティファンファーレ2016出演いたします。月末の方には都内のライブもございますので日本全国いろんなところ行きますがよかったら遊びに来てください。詳細はツイッターパイパイデカミアットパイパイデカミとかパイパイデカミ .com 公式ホームページをご覧ください。お待ちしてます。
それでは小石よりんごのお知らせをしまるよ。バンドじゃないもんの方で決めました。気持ちだけ参加しますが発売中です。そしてバンドじゃないもんのてっぺん目指そうぜ武者修行編のツアーが、6月12日松山サロンキティ、こちらはあの姫キュンフルーツ館さんとツーマンライブになってまる。あのまだチケットありまるのでね、ぜひ来てほしいなの。それから6月18、19のオースミットはソールドアウトしてしまいましたが、7月16日仙台クラブジャンクボックス、そしてツアーファイナル都内、都内でね、この日本でねスタンディングで最大の
そっか
場所らしいですよ。豊洲ピット7月31日に行われます。ツアーの集大成なのでぜひぜひバンドじゃないもん初めてっていう方もね見に来てほしいなの。それから6月16日はシオの、念願の初めてのお誕生日のソロファーストコンサート開催されまる、
はいはい、
これ当日券あるかわかんないんだけど、あの詳しくはツイッターを見ていてほしいなの、
はい、
バンドじゃないもんで、毎週金曜日に更新されてる日本放送さんのオールナイトニッポンモバイルの方でね、あのラジオもやってまる、なんだっけ、バックナンバー聞けちゃうので、
はいはいはい、あ、そうなんですね。
そうなんです。
いいですね。
ぜひぜひ情報、すべての情報はシオのツイッターアットマークシオリン55、それからバンドじゃないもんのツイッターアットマークバンドじゃないもん、あとはバンドじゃないもんの公式ホームページまんまん .jp をチェックしてほしいなの、
はい、お願いします。
さわ
ーだけで、
はい、
ロックの日でした。
ロックの日でしたそれでは、
はい、
来週もロックにお届けしたいと思います、
はい、
せーの、
バイハワー。